郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は、ポッドキャスト、YouTube、各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、北川先生、今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いします。
さあ、今週は、はい、ご質問をいただいていますので読みますね。
はい。
36歳女性の方からいただいています。北川先生、早川さん、いつもお話聞かせていただいております。質問です。先生、早川さんは母の日に何か贈り物などをされますか？私は小さい頃から自分の母が祖母に母の日の贈り物をしている姿を毎年見ていたので、今では自分の母と夫の、義母、義理の母に贈り物をしています。しかし、その姿を見ている私の子供たちは私に何もしてくれません。今まで母たちにあげる贈り物選びを手伝ってもらったり、父の日や敬老感謝の日には必ず子供たちにお父さんやおばあちゃんたちに感謝する日だよと教え、折り紙などの手作りの贈り物と手紙を書かせたりしています。ですが、母の日には何もしてくれず、お手伝いすらしてもらえず、私はいつものように家事に追われた休日です。期待してしまう私の心根がいけないのでしょうか？子供たちへの接し方が悪いのでしょうか？それとも前世で何か悪いことをしてしまったから感謝してもらえるんでしょうか？もし私に直すべきところがあれば教えてください、ということです。
はい、前世悪いことしたとか、そんな何もないんですよね。まだこの方は
30代、36歳。
30代ですね。働き盛りだから、まあ、なんかみんな、まあ、みんなが気がつかないと思うんですね。この人、今受け取りたいと思ってるんでしょうけど、まあ、なんか受け取り始めるのはですね、やっぱり40代に入ってからですよ。だから30代は好意と善意と母のあれは与えっぱなし、
そうですね、
一方通行だっていいと思います。はい、今はまだもらう年齢段階ではなくて、まだね、与える段階だと思います。だから、母の力、それから、妻の力、そして、善意と好意っていうのは、まだ一方通行の時代でいいと思います。もうすぐ経ったらね、たくさんみんながお返ししてくると思うんですね。だから、私も、うちの、奥さんに、
はい、
が子供の時、母の日に、何かって考えたことなかったですね。元気がとてもいいからですね。で、自分が父の日にとか言って欲しいとかいう思ったこともなかったから、40代後半から50代になってきた時に、そう言われると感激がとても大きいと思いますね。早川君は今、父の日なんかに欲しいと思いますか？
いや、本当に僕、聖人君子じゃないんですけど、でもこれだけはやっぱそう、あれなんですけど、30代、今も40代ですけど、一回も思ったことないですね。なんか、綺麗事じゃないですけど、まあ、よく妻とも話すんですけど、やっぱり子供、まあ、お子さん当然この方にいらっしゃるからこういう話になると思うんですけど、子供からもらいたいっていう思うことがそもそもない。感情がないですよね。
もうちょっと子供に対して感性、子供が完成した頃にこう返してくると思うので、まあ、子供がこの方の場合まだお子さんが小さいと思うので、せいぜい高校か大学に始めるか、お子さんが働き始めたらみんな余力がついて返そうと思うんですね、と思うなってくると思います。だから、もう心配いらないと思うんですね。
だからそもそも返してほしいって思います、思いました、先生。その子供が年齢がどうあれ、自分の年齢がどうあれ、つまり変な意味じゃないですけど、自分の子供からっていうのが、まあ、これ僕とか妻だけじゃなくて、周り聞いてもそうですし、僕なんかもまあ全然ダメですけど、親、母はまだ生きてますけど、いろいろしてますけど、やっぱ母も同じことを言うし、
いや、これいろんな考えあると思うんですけど、周りでそういう方が、ね、この人のお母さんがいい方だったと思うんですね。自分の母が祖母に母の日の贈り物をしている姿を。多分この時のお母さんの年齢はもうちょっと高かったと思うんですよね。だから、まあ、それを見てるから思われるんですけども、今はまだ、もらわなくて、多分もう少し年齢がいって、もっとたくさん、あげたらたくさん返ってくると思います。
じゃあ、あまり心配せずに、考えすぎずに。はい、
そうそう、今欲しいと思ってるんですけど、ハーノイやなお手伝い、もしてもらえずっていうのは、まあ一般的でそれは普通ですし、うんそれでいいと思います。で、うん、今はこう一方的にあなたが母の思いと手伝いと優しさを与える時代だと、うん、向こうのプールが水が入ってないみたいなもんで、うん、今は母の愛というエネルギーのプールを相手に満たす時代だと思いますね、うんうん、30代40代の初めぐらい、うんうん、そしたら40代の後半ぐらいになってくるとプールがいっぱいになってきたら向こうからいっぱいお返しが来ると思います、うん、だから、うんうん、純粋に何もしてくれない、なぜという、こうやると、向こうの反発を買うからですね、うんうん、愛情とか、それから好意とか、いうのはしばらく与えっぱなし、うん、プールの水は満たすまでいっぱい、愛の水は入れっぱなしでいいっていう考え方がいいと思います。やがて必ず帰ってきます、プールの、うん、愛の水がいっぱいになってくると、本当、どーんと、もう涙が出る、うん、嬉しい涙が出てくるぐらい。うんよかったと思ったり、本当に嬉しい、生きててよかったと思うくらい子供たちはお返しするようになりますから、
うん、
何も心配いらないと思います。だ、うん、から今、僕は、私はもうのあと、たくさんお返しを、まあ、早川さんが言われてたように、お返しを期待せずに、どんどんどんどん与える年齢だと思いますね。うん、与えればいいんじゃないですかね。無心で与える。愛というのはやっぱ、うん、なんか純粋。ね、無偏差、本当に一方通行の愛ですもんね。
う
ん、
まあ、無償の愛って本当そうです
よね。無償の愛です。はいはい、うん、そうそう。だから、そのことに気づいて、ちょっとこう、欲求不満を言わないことが大事だと思いますね。うん、言うと、なんか計算してるし、何を欲しがってるんだと思う、もっとしてくれたら返すよみたいな言葉が返ってくるようになってしまいますので。
うんうん、
だから、まあ、今はたくさん、たくさん、たくさん、たくさん愛を一方通行で与えてください。必ず返ってきます。本当に。投げたものが必ず返ってきます。
うん、そうですね。
不思議なものですね。うん、投げたものは必ず。うん、でよく僕は損、よく損 10% の損をしろって言ってますけど、
そうですね。はいはい。
10% の愛情だと必ず信頼とか真実、うん、信用という形を買うという形ですよね。う
ん、ああ、なるほど。
うん、それがこう 10% の損で、信頼、信用を買うという考え方でいいと思うんですよね。
いいですね。なんか、うん、先生がよくその 10% の損をしなさいっていうことはもちろんおっしゃってましたし、本質はもうそれが全てだと思うんですけど、それと引き換えに信頼、信用を買うっていう、そういう表現を初めて聞いたんで、さらに深く入りましたね、今、僕個人的に。買ってるわけですね、確かにね。
そうです、そうです。10% の努力っていうか、損で、それを買ってるって言いますね、うん、未来の。うんあ信用未来の信用ですね、うん、あなたが信頼することを買ってるから、うん、必ずそれは返ってくると思いますね、
うんうん、
何も心配いらないと思います、うんはい、信じて純粋にお母さんをやってください。
いや本当そうですよね。
あなたにしてくれたように、うん、お母さんにも恩返しをして子供にも生まれてくれてありがとうとやってれば、
うん
うん、どーんとたくさん愛をなんか涙が出るほど嬉しいことをやってくると思います、
うんうんまあ、そういう意味ではね先生おっしゃったように、うん、今はいろいろ当然思うこともあると思います、まあ、そのねその日によってこう気持ちの浮き沈みも当然みんなあると思うんですけど、先生おっしゃるようにその プールにね確実に愛情って無償のものだから、それを貯めてるから必ず今お子さんが直接何かアクションを起こしなくてもちゃんと子供にも、うん、子供にもその愛のプール溜まってますよね絶対、
うんうん、そうそう使ってみて、うんもう本当透明で綺麗な愛の水をあげる方が綺麗な水が返ってきますからね、
うんうんうんうん、
だから濁って計算してなんでっていうかこれだけやったらこれだけ返ってくるだろうとかいう計算は愛には必要ないんですね。
そうですね。ここでこれこれこうだから母の日例えば父の日ちゃんとお礼するのがっていうふうに教えてちゃうとその時点でそこ自体が無償じゃなくなっちゃうからそこで形返してくれるようになってもやっぱり違う形になっちゃいますね。結果的にはこの方も嬉しくない形になっちゃいますよね、
うん、そうですね。だからもう一つ言うならこの方がああなたのお母さんに喜んでも何だろうとか、うん、何が欲しいかなとか子供に相談しながら一生懸命自分の母に、うん、プレゼントするものを なんか相談するという姿なんかも見せるといいと思いますね。
そうですね。
本当にお母さんは、自分のおばあちゃんにか、お母さんに大好きなんだな、うん、その人にお礼したいんだな、っていう、うん、それを悩んでる、いいもの、何がいいかなと悩んでる姿が美しいっていう、感じると思うんですよね。だから、そんなに苦しむと、うん、苦しみをそっちの方に向けたらいいですね。うん、何が喜ぶかなとか。
なんか今の 僕が先生の答えでちょっと救われましたね。この方もね、北川先生、早川さんはいつもその逆にね、母の人が何か贈り物とかってありますけど、僕なんかまさに今、やっぱり自分が全然親孝行してこなかったんで、まあ、母はまだ元気ですけど、母に何をいつも母の日だけじゃなくて、やっぱり返すかって、返謝するかって考えてるときに、やっぱり単純に、なんだろう、お金かければいいとか、プレゼントすればいい、旅行連れていけばいいってことじゃないじゃないですか、本当に喜んでもらうこと。むしろその逆だったりもするので、自分が親になってみると、子供がむしろお金かけたりとかそういうことじゃなくて、多分その、今先生おっしゃったような、ある意味その悩んで考えてくれることそのものでもう全然、満点なので、
そうですね、
なんか、じゃあ自分もそれでいいだろうってことではないですけど、その子供とか自分で家族で、例えばお母さんにどうしてあげたらいいだろうって考えることだけでも、それはそれでいいってことですね、ある意味。
そうですね、そうですね。はい。
ありがとうございます。まあね、この話、なかなかね、深い話なのでね、いろいろ、また機会があれば伺っていきたいと思いますが、じゃあまあ、いずれにしてもこの方、心配せずに。
そうですね。深い。なんか、純粋性を持って、なんか、宿題を果たしていく。一方通行でいいと思いますね。一方通行の愛を、ね、必ず返っていきますね、
はい。まあそういう意味では一方通行じゃないってことですよね。本当に長い目で見れば。
あ、いつかはね。
っていうことですよね。
それは投げたものが返ってくるって別の法則が働くから、
ね、う
ん
う
ん。
そうですね。
はい、
じゃあ安心してね、歩んでいければと思います。さあ、この番組では引き続き皆様から、今週のように北川先生のご質問を募集しております。詳しくは概要欄を、ご覧ください。そして、もう明日ですね、7月19日、名古屋の勉強会第3回が開催されます。繁栄の法則、無敵の経営人間経済学。その後、第4回も来月8月23日にあります。第5回9月にあります。途中からのね、参加も、可能ですので、こちらぜひ、チェックしてみてください。そして、ご好評いただいている瞑想の基本と実践音声プログラムが、引き続き、リリースされています。北川先生のガイダンスのもと、瞑想、いつでもどこでも、入っていける、そんな、音声プログラムですので、こちらも概要欄をチェックしてみてください。ということで、北川先生、今週もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。Thank you.